こんにちは。
こんにちは。
こんばんは。
さあ始まりましたオリジンチャンプル金曜日、本日のお相手はすっとこどっこいそばショーと、
すっとこどっこいプーキーと、
劇団生小山月です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、今ツイキャスの方でも配信してるんですけれどもね、はい、群馬の兄蔵さんからこんばんは、今日は人間ドック帰りで家にいるよと。
お
ー、ありがとうございますね。
ありがとうございます。
聞いていただいてるんでしょうか。人間ドック行ったことありますか皆さん。
いやー、
人間ドック帰りでってもう言わないですから ね,
ね, ねちょっとね仕事帰りみたいな
え、すげえな人間ドック。なんかいろんな人間ドックあるさ、めちゃくちゃ重いやつというか、
なんか
重めのやつというか、
がっつり
一泊してやるやつと、うん、なんか軽めにやるやつとか、
あるな。
どんな感じなのかなと思って、アニゾーさんのこのランク、
あれ
人間ドックランク、
イメージではあれだけどね、なんかミルク飲んでからゲップせずに回転するやつ、
回転するやつ、あれでしょ、
回転するやつ、ミルクの、あーそれか、
なんかバリウムだったっけ、バリウムを2リットルなんかこの制限時間内に飲み干してくださいみたいなゲーム性のあるやつね。
あれゲーム企画なんだ。
ゲーム企画で、
あ、そうなんだ、あれ遊んでるんだ。
そう、1時間以内2時間以内にこの2リットルのバリウム飲み干してください、それではスタートみたいな感じのやつでね、
でグルーって出すんだ、
ね、
で出してグルグルグルグルビュッビュッビュッみたいな、
そういうやつなんだ。
おじゃないかな、
人間ドックやったことないからな、ね、やらんといけんけどな、マジで。
なんかさ、ね、あれとかはあるでしょ、健康診断みたいな。
健康診断、
ほうほうほう、
この会社で受けるやつ。
あー、それはあれでしょ、社保に入ってたでしょ。
まあ入るやつだけどさ、
んー、なんかそんなしっかりとしたバイトやってないんですよラジオで話せないようなバイトしかやってないんで、自分は
これ
ちょっとなんか
闇だな
知らない、なんか小包み、
うん、
なんかこの小さい小包みを那覇空港までみたいな、それだけでなんか2万円っていうやつがあるんですよ、うん、なんかなと思って。
い
や、一応社保もあるみたいなんですけどその仕事社保もあるみたいなんですけど、いやでも社保やるほどでもないよなみたいな思って、うん、
すごい、
で絶対にこの小包みの中見るなみたいなあるんですよ、うん、本当に。
誰に言われてればそれ、
わからん、なんか急に連絡来てから、うん、なんか倉庫内来てくださいみたいな、港町の、うん、でそこでなんか
港町の倉庫内ってなんだわ、
港町あの泊まりのところでやってるんですよ、
あっちのいっぱいある倉庫の中の
人気のない、まあ深夜2時3時ぐらいに行って、でそれでなんかそういうバイトをしてるんで僕は、
うん、怪しいなとも感じてないんだ今まだ、
ね、いや単純にいいバイトだなって感じはしますけどね、
バカだ、
ただなんかね、なんか俺の近くを警察が通るなって感じがするんですよ
なんだそれ、アホみたいな、
俺
の近くを警察が通るってなんだ
なんかしょっちゅう来るんですよ家に、コンコンつってなんか、うん、
そういうものですね、
小包みをなんかやるバイトとかありますよって言われて、で一応これも黙っとけって言われてるから、いや知らないっすわーみたいな、でなんか一応はがき来てから家宅捜索しますみたいな、
あそこまで
入れてるんだもん、
いやそんなのないけどなーと思ってね
いやなんだそれ、長めの嘘、いやいや
だからよ、
長めの嘘聞かされた、
止まらんな、お
前、人間ドックな、
群馬の兄蔵さん、20代で人間ドックする人は少ないはずよ、俺は30代で初めてやったね。
うーん、
でも本当俺の体は虫歯割れてると思うよ、
うんうん、もう思う
ポリープいっぱいできてると思うめちゃくちゃだってケツの外にポリープできてますもん俺、
えそれは
ケツの外に、うん、なんか痛いわけよそのポリープは、
あケツの外にってケツのプリッとした表面、
うん、あごめん嘘なんだけど、
なんでそれ
なんか目が輝いてたから、
いや俺あったわけよ、
そのトピックの話あるみたいな、
あるから、じゃあ俺違うよ、俺は冗談で、間違えたな、来週病院のトークテーマでやろうかなって思ってたけど、もういいか、
あ
な病院絡みの話になっちゃうなと思って、
は
い
は
い
は
い、まあまあまあいいかいいかいか、はい、まあそうお尻にこのポリープみたいなやつできたわけよ、
は裏山、
はポリープ
裏山ってなん
だ、裏山
なんで裏山だば、
なんか出来物とかじゃなく
出来物みたいなやつ、なんか
ポリープじゃないでしょ
ポリープが
でしょ、
ポリープみたいなびっくりしたやつ、
あじゃあ
乳首みたいなやつがよ、お尻にできて、これだいぶ前も話したような感じするけど、
うん、
昔あったお笑い昇竜門っていう大会で、
はいはい、
予選に出た時に、
うん、
何回かできてて、その予選最終予選の時にもうね どんぐらいかな、500円3つ分ぐらいの面積の大きさの乳首が
お
できたわけよ、
うんうんうん、
裏山を
右お尻によ
おおお
で、
だって3倍楽しめるってことでしょ
3倍1倍でも痛いのに、いや死に痛いよこれ、
もう3つ楽しめるってことでしょ、3回楽しめる、いじくったら
おで、これできてから予選受かって、
うん、
歩き方も肩組んでしか歩けないわけよ、
へえ、
うんうん、それほどね、もう
その当時は330の時のもたえ方の新たと一緒に組んでた頃なんで、
うんうん、
新たに肩組んでもらってしか歩けないぐらい歩いて、それで漫才して肩組んだ状態で、これが面白いっつって昇竜門上がった、今日はたけし
ょ
う、
でその日の夜のうちに救急で病院行って、うん、ケツ切って、
あ
乳首取って、
うわ
ケツの乳首をっていうのがあったわけよ、実際本当に。
これ実際はどういう名前だったの、
これね、覚えてないんだよな、なんかよくできますよって言われてる病気だったんだけど、
乳
首みたいなやつ、
粉瘤じゃん、粉瘤とか、
粉瘤だったかな、
なんかあるわけよ、なんかアテノームみたいな、
うん、なんかバイ菌が入ってたから、
そうそう
そう、袋ができるわけ、この皮膚の中に、はいはい、でそこになんか老廃物とか、うん、そういう垢とかが溜まってって、もうどんどん皮膚が膨らんでって、
うん、一応汚い、尻汚いような、なんか感じだった。そうそうそう
そう、水さん経験済みなんすか。
うちある
あるんだ
経験ある、
ある痛いよね、死にたいよね、
お尻とかじゃないよ、
え、どこにでもできるんすか。
う、あ、それは、うん、どこにでもできる。
あ、水さんなったことあるんですね。それ
背中とかなったことある。
ああ
、うん、あれ背中にもなるんだ、
うん、でも大きさもそれぞれだし、
う
ん、自分は1円玉ぐらいの
ちっちゃ、
そうそうそう、でも痛いわけ、違う、でも痛いわけやっぱりそっちとは比べ物にならんけど
さ、分かる、痛いよね、
500円玉3つ分ってやばい
ね、やばいよね、あれだからよ、右にできて、そのもう昇竜門の最終予選の時は、うん、右足がね硬直してたわけよ、筋肉が、
あ、
もうなんか、だから歩けんかったわけ、
炎症してるみたいな感じ、
そうそうそうそう、
おお、やばい
先生が、うん、病院の先生に店に行った時、先生がワーオって言ったから、ね、マジで、俺の血毛を見てワーオって言ったのか、でも生き物を見てワーオって言ったのか分からんけど、
でも珍しいよね、なんか最近の病院で外国人の方が働かれてるってなんか珍しいね、日本人じゃなかったんだ、
日本人、日本人、
え、
日本の女性の方、26歳の方、
え、女性だったの、
女性、ワーオって言うから、あ、外国人の方なんかなに引っ張られ、
違う違う違う、
あー、なるほどね、
帰国子女だったのか分からんけども、
あー、なるほど、
あっちに習ってから、いや、もう本当にすごかったよ、だから昇竜門の大会予選それで受かったから、決勝でガレッジセールさんが MC なわけですよ、
うん、
で審査員でハイヒールももこさんとかいっぱいの大御所の人がいて、でガレッジさんが紹介ネタ終わりの絡みの時に、最終予選をなんか俺がね、イボジ分からなかったからイボジなのかなと思って、イボジって言い張ってから最終予選出てたんですよ、
うん、
でこのガレッジセールさんが、あれでしょ、最終予選イボジで通ったんでしょみたいなことを言って、
うん、うん、
いやいや違う、まあまあ、それでこうこうこうありまして受かったんですよって言って、今はってなって、一応治りましたって言ったら、ガレッジさんが、いや治ったんかいって言って、
うんう
んうん、お前なんかイボジ枠で受かったのにみたいな
お
こっち枠で受かったのにこれ突き通せやみたいな話になって、いやもったいなかったなっていう、で死にたかったわけよとりあえず、
お
でも我慢できんくて、もう普通に病院行って、で今はもう普通に治ってるんだけど、うん、
あ、なるほどな、
そう、ちゃんとお尻に乳首みたいなのができてさ、
そうなん
だ、デージャってあれは、で背中にできても痛そうだな、もう眠れないですからね、
うんうん、痛い痛い本当に、肩動かしたりしたらもう痛い、
ねえ、
うん、肩動かしただけで痛いんですか、
うん、痛く
触れてもないのに、
多分中で炎症が起こってるんだはず、
あ、それで皮に引っ張られて、
うん、
みたいな、へえ、
そうそうそう、救助しかしの俺さんから、うん、水袋ってどこの袋の話だよと来てますけれども、
皮膚です
皮膚
皮膚
皮膚のね、
うん、
まあでもまあまあ男性はもうまず2つね、
2つあるから
袋あるんで、まあ慣れてるっちゃ慣れてるよね、袋できることに対しては、うん、もう2つあるから、もうまず男性は
そうなんだ、うん、あと1個できたところでなんだ、
できたところでおラッキーぐらい
ぐらい、
うん、俺も今というか、
うん、
一時期ヤバかった時あったんですよ、
うん、
もうカエルの卵ぐらいもうなんか背中にできてて、
うん、
俺カエル俺と思ってカエルの卵植え付けられてるんかなぐらいできたことありますよ、
え、何、どっち嘘、何、何、何これ、 嘘でしょ。
でもなんか俺背中汚いんですよ、なんか黒い点々みたいなのあるんですよ、
汚い、
へー、
まあ、
それをねパパに言ったら、パパに言ったらそれあのアセモだよって言われたんですけど、そうアセモだよって言われたんですよ、
線で線つないでたら星できるよな、星座ができるよな、
そうそう
マジ、
そうそう、あの阿弥陀くじみたいのもできますからね、阿弥陀くじみたいな、次ゲームやるとき言ってくださいよ、阿弥陀くじで決めようってなったとき俺の背中でできるんで、
うん、いらないかな、
そうだな、それはそれで、
ええ、でもミーズーさんができてるってめっちゃ興奮するね、
何
めっちゃ興奮する、
なんでなんで、
なんか
女性でできてるからってこと、
綺麗めな女性がなんか水虫ですとか、
うん、
足にできちゃってますってなんか興奮しない、
あーまあ
全然わからん、
なんか弱みを握った感じがああそうなんだっていう
ってなるんですよ、弱みを握ったっていう感じになるんだ、
なんか
そういうそそり方ね、
そうそうそう、
人間味があるってこと、
まあそうですね、あのモデルの七尾さんでしたっけ、
はいはい、うん、七尾さんね、
七尾さんとかが水虫万内できてたらもう最高じゃないですか黒木メイサさんとか
最高とは思わんけど、
黒木メイサさんがイボジだったら最高じゃないですかおーかっけーってなって、
まあ、それ言ってたらかっけーってなる、
あかっけーできてんだっつって、うん、へへーってならん、
ならんって、
あでもミーズーさんができたって言ったの俺聞いて今かっけーと思った、
なん
で、ね、普通でもね普通女性の人ってあんまこういうところでも
言わないよね、
そう、
だからめっちゃかっけーと思って、
かっけーと思ったやつ
さ、そう、
背中に乳首できたかっけーって思った
そこいやいやいや、
いいっすね、それはもう治ってるんですよね、
うん、うん、治ってるけど後になったりとかするわけよ、
あーそう、
はいはいはい、
うん、俺もなんか切ったから後になってるわけよ、
う
ん、
そうそうそう、
あーなるほどな、
これはでもねいろんなところにできるんだこういうのって、
これは
やだわマジで、やだわ本当に、
だから顔にできるとかさ、
顔にできる、
うんうんうん、
みずるさん顔にこの黒いなんかできてますけど
これはほくろです
、ほくろか、なんだなんだ、
もうめんどくせえこいつ
あほくろね、
ほくろです、はい、
俺足に魚の目できてるんですよ、
うんうんうん、
めっちゃもう乳首8個分ぐらいの乳首8個分ぐらいの魚の目できてるんですよ、
誰の足の裏全体足じゃん、
もう土踏まず以外は全部魚の目ぐらいなんですよめっちゃ痛いのよ本当に、
土踏んでないから
できてないんだよ、どういうこと、
めっちゃ痛い魚の目、なったことあります？お二人、魚の目マジで痛いよ。
痛いんだあれ。
お
う、な何どうなったら痛いの？できてる段時点で痛いわけ。
痛い。だから俺でっかいのが2つあったわけよ。
うん。
まあこれおすすめできないけど、まあちょっとなんか濁したみたいな、あのなんかやわやわにするなんかあるわけよ。絆創膏みたいな。
あパッチみたいなやつね。
パッチみたいな。はい、それを貼って。そうそうそう、魚の目パッチを貼って、
うん、
でそれでなんか皮膚がやわやわやわってなるんですよ、
うんうんうん、
でそれをなんか、まあ、切って自分で、うん、ピンセットかなんかで取るみたいのをやったんですよ最近、
デジ痛そう、
でも今はストレスフリーですよ、
あもう治ったんだ、
それ治った、うん、
まあ、そう痛みは緩和した、
でもなんかネットで調べたら絶対病院で取った方がいいみたいな話は聞きますよね、
う
ん、
ああそうでしょう、う
ん、だからまだ再発するみたいな、
あーそうそうそう、なるほどね、
今は大丈夫だけど魚の目はマジで痛い、
あれでしょ、芯が中に入ってるんでしょ、
そうそう入ってる、
それが痛いんでしょ、
痛い、めちゃくちゃ痛い、
いやなもう
本当に俺だからまあ生きてられるけど本当に普通の人がやったら多分もう命絶ちたいぐらい、
お前訓練受けてるもんな、
うん、大丈夫、痛みに関してはもう大丈夫、もう SM プレイとかね好きですし、
そういう訓練受けてるから大丈夫だけど
だから SM 上に魚の海を死に叩かれたいもんね、無知で一番気持ちがあるよ、
じゃあ取らんければよくてし
だるなだるなまあね、
はい、
あまあそういうのまあ言ったら、まあでもこれはじゃあ来週にしますか、
来週話します、
まあ俺の盲腸の話というか、
ああいいんじゃない、
盲腸の話っていうかそんな面白い話でもないですけど、単純に盲腸の手術をしたよぐらいの僕こういう手術したことありますよぐらいのトピックだけど、
そうなんだ、トピック使いたがるんだけど、
手術トピックの話、
なんか今日トピックハマってる、今日トピックハマってる、うん、まあ、水さんなんかそういう病院とか行きます、
うちはでもちっちゃい頃とかあの喘息持ってたから、そう小児喘息、ね、
あ治ったんすか、
あ治ったのか分かんないんだけど、でもやっぱりまだ季節の変わり目とかはぜいぜいしたりする、
あシュシュって持ってます、
あ持ってる持ってる、
あ持ってるんだ、うん、俺持ってる、
あのサルタノールっていう、自分はね、そうそう喘息の人は分かる、
これってなんすか、液体なんすか、
ね、
空気、
一応エアー出てくるのは多分ガス、
ほ
ー、自分の場合いろいろあるわけ、粉とかもあるんだけど、
粉吸うやつね。
そうそうそう、自分はその粉が嫌で、はい、あのガスじゃないけど、うん、それ使ってる。
あ、こうガスだったら、その発作が起きた時にすぐ治る、
そうそうそう、
一時的に治るってい
う、
根本的な解決にはならないんだけど、
ただこれを使いすぎると慣れてくるっていう。
そうそうそう、
あのパッパラーズのジャリスケ、うん、まあ、後輩でいるんですけど、うん、あいつも喘息なんですよ。もう昔というか、まあ、1年前ぐらいとか喘息がひどすぎて、うん、もうネタもできないぐらい、なんか、あ、きついっす、今日ネタしづらいっすわみたいな、なんかあって、で今もまあ一応治ってないんですよ、
うんうんうん、
でなんかあいつね、なんかその喘息を治すというか、うん、あのタン絡んだ時ってカッみたいなやるじゃないですか。なんかあいつね、喘息の時になんかこの苦しいのか、うん、ウルトラマンになるんですよ。
ヒューヒューなんか
ふわ
マジよこれ、マジよ、
マジなんですよ、
マジ
よ
これ、どういうこと、
マジで事務所でしっちウルトラマン、
ウルトラマン、あれ、あ、ウルトラマン来たったらタタタンタタタタンみたいな、
本当によ、
そういうくだりがあるんですよ。だから自分たちが普通に話してるでしょ、うん、事務所でなんか稽古終わって、ああそうだなって話してたらふわ
ってなるの、本当にマジで、
あいつ急にやるんですよ、だから
へぇ
ふわみたいな。
死に困るのは、困る、このメンバーで、うん、な、稽古終わった後に面白トークしてる時に一人がトークするじゃないですか、うん、聞き手がいるじゃないですか、うん、このトークしてるやつがオチに行きかけて、そろそろオチだぞのタイミングでふわってなるんで、はぁしってなるんですよ、
はぁしって言って、
いや、あのウルトラマンよ、
全部持っていくね、
あの事務所の外で、もうなんか分かりますもんね、うん、事務所の外にいても事務所の中からシャーって聞こえたら、あ、あいついるなみたいな、
ジャリスケ
いるなみたいな、
これ治らないみたいですもん、
全然、ね、治らない人は治らんよね、喘息、
そうなんだ、
病院行ってんのか分からんけどな、それは、うん、一応気になる部分ではあるけどな、まあね、心配ではあるけど、うん、急遽しかしの俺さん迷惑だなと、あのそのジャリスケのね、
話の腰を折る感じね、
うん、面白いですけどね、聞いたらね、
うんうん、面白いですよ、
うん、こちら、ちっちこと眠り姫さんも来ておりますね、ありがとうございます、喘息持ち大変だとね、喘息持ちなんですかね、眠り姫さんも、
うん、
本当によ、きついよマジで、季節の変わり目とかね、一発で来るから、うん、階段上がるだけでもうやばいっすから、マジで練習とかできんよこれ。
なんか結構多いな、
多いよ、
喘息って、
喘息持ち多いよね、
急になる人もいるから、
なんかな、これすごいな、俺だからないんすよそういうの、なんか持病持ちみたいな、
ああそうなんだ、いいさいいさ、
めっちゃいいよ、
まあ、頭でっかち症みたいなのはあるんですけど
頭でっかち症なんだこれ、
うん、でっかち症っていう、
あ、マジ、
あ、頭が膨張してしまうっていう、もう奇病ね、奇病奇病になってるんだけど、
奇病言うな、お前、
それ以外だったらもう全然大丈夫なんですよ。
あ、
だからなんかそういうエピソードトークとか言うじゃないですか、なんかそういう
持病トークとか、
なんかアトピーがカサカサしてきついみたいな、えーみたいな、
あ、なったことない
だろ、俺きついだろうなと思って、もし俺それなったら
やばいよ、
やばいでしょ、
本当にきつい時、俺ぜ中学時代に喘息できつすぎて死ぬ、ギャン泣きしたもん。
あ、でも本当に
きつくて、
きつすぎて泣いたんだ、
泣いた、きつくて泣いて病院行った、泣きながら、マジで。
でもなんか喘息の子はなんか小さい時に水泳やったら治るみたいな、なかったでしたっけ。
あ、肺活量鍛えるってことかな、
ツイキャスコメントでも眠り姫さんが水泳おすすめらしいよ、なぜか喘息持ちの方にはという、
なんか呼吸法でなんか治るんかな、
なんか強くなるみたいな感じって聞いたけどね、
肺が強くなるってこと、
肺が強くなるみたいな、なんかそういう話は一応先生からも言われたけど、
あ、そうなんだ、
俺水苦手だからちょっと無理ですって言って、
うんうん、
じゃあもう医療治療でね治すしかないですよっつって、でいろんなの薬とかもらって、でも薬も嫌いだからもういいっつって、
うん、中途半端
に、でも本当自然治癒で徐々に今もう治ってきてるんですよ。
あ、でもね、そうそう、大人になるにつれてなんかこの発生頻度とかは少なくなってってる。
ほう、なるほどね、
こういう方もいますよね、今なる人もいますし、ともきさんとか鼻炎持ちさ、
あ、そうね、
あれもきつそう、ほこりとかあったら、
ね、
っと 鼻水もう止まらんっつって、死によ、もうずっとよ、だからそれでもう本当に鼻炎になったタイミングで死にイライラする、ともきさん、
あ、
出る出る、
あからさまに出ちゃうから、態度に、
あし、 あー知ってるから。
あ確かになんか言ってるな。
言うね。
あこの時にはちょっとお願い事できんなとか。
あそうそうそう。
タイミングが。なるほどね。
うん、まあな、病もう結構病院話したったけど、まあ来週は違うトークテーマで話すか。
そうね。
そうしましょうか。
はい、盲腸の話はどうするのよ。
いや盲腸の話は今日の良きタイミングでしたらいいさじゃ
あ。いや俺盲腸これもうちょっとで死ぬところだったみたいなオチあったのにちゃんと。盲腸の話だよ。
そう何分ぐらいあればトーク。
本当2分で終わる。
あ、2分の話。盲腸で引っ張って、もうちょっとで死ぬとこだったで終わらせる。
盲腸手術して、あ、もうその時小学、まあ、3年生ぐらいで、あ、もう痛すぎてギャン泣きして、もう本当にもうちょっとで死ぬところでしたわー。ドッカーンっていう想像できてたんだけどな。
もういいやし、じゃあ今話したから。
あ、もうじゃあいいよ。
じゃあいいだろ。
まあまあオリジナルライブで話そうじゃん。
いや、江森さんが許さんかもな、それは。本日、メールテーマというよりかはですね、
はい、
先週大城くまさんディレクターの大城くまさんに、決めていただきまして、すっとこどっこいと小屋みずきさんに、させたいこと、やってもらいたいことということで、
はい、挑戦してもらいたいこと、ね、
挑戦してもらいたいことを募っておりまして、はい、一旦大城くまさんから、その準備してもらったものを、はい、この後ちょっと挑戦企画をしていきたいなと思っておりますので、
やりましょう。
楽しみに、はい、ぜひよろしくお願いします、
はい、
以上メールアドレスの方が origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。どうぞ。
FM 那覇
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたろか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
はい、
オリジンチャンプル金曜日、すとこどっこいそばショート。
すとこどっこい武器と
劇団大瀬小屋みずきでお送りしてます、は
い、よろしくお願いします。
いいね、新しい試みだ。
いや、いつもであれば、はい、ここでコーナーなどいろいろやっているんですけれども、はいはい、本日挑戦企画ということで、大城くまさんより、はい、準備していただいた挑戦企画を僕ら3名でやっていこうかなということで、
は
い、
やろう。
はい、大城くまさんも出てもらうんですかね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ごきげんようFM 那覇の大城です。
ごきげんようから始まる人、は
い、
久しぶりに見ますよ、
ね、
小坂井さん以外で
ちょっと先生来たみたいな感じがいいなと思って 翔くんのね、
先生来ましたね、
CM 明けの感じとかね、
はい、
で、さっき翔くんがですね、はい、CM 中にはい、伝えたい相手に伝わらない話をしていたようにですね、
はいはい、伝わらんかったんですよね、
うん、小屋みずきにこれぐらい痛いっていうのを力説して最後にわからんって言われたっていうこともあったようにですね、
はいはい、
まだまだなんですよこの番組は、ね、
あ、まあ、なるほどね、
うん、そうそう、ということでですね、
はい、
まあ、なんか3人に挑戦してほしいことというテーマで、ちょっと一つコーナーやってみようかなと思うんですけど、
はい、
まあ、放送を聞いてる方もですね、はい、なんかツイキャスのコメントなりメールなりで、この放送中にできることであれば あのぜひ送ってみてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
とは言ったもののですね、何やろうかなと思ってちょっと考えてたんですけど、はい、僕も実験と言いますか、
なんか面白半分怖い感じもするな。
本当に実験なんですけど、
いいんじゃないですか。
なんか前からちょっと考えてたことがあって、
はい、
まあ、ラジオなんで、今映像もありますけど、はい、基本耳で聞くわけじゃないですか。
まあ、ラジオ
だけど、
は
い、そうどうしてもこう視覚があると、視覚で見るね、
はい、
があるとなんか目で頼ってしまうんじゃないかなと思って、まずはこう目隠しした状態で人は喋るとどうなるんだ、どうなるっていうか、もっと話すことに集中するんじゃないかなって僕は前から思ってたわけですよ。
はい、
声だけにっていう
ので
、なのでちょっとまずは皆さんにですね、これ、はい、何でしたっけ、こう目
ストッキング、
ヘアバンド、
そうそうヘアバンドをちょ
っとストッキング
でもいいけど見えるでしょ。
すぐ目に頼ってしまった。
そうそう、アイマスクの代わりにね、
はい、
はい、昨日ダイソーに行って買ってきて、はい、夜中のダイソーってお客さんが客層が面白くてね、
はい、
めっちゃキャバ嬢の姉ちゃんとなんかおじさんみたいな二人組とかがいたりして、
分かるわ、なんかいそう、
うん、そう
買い物しに
来て、そうそう、ものすごい薄着の観光短パンの観光客みたいな人をね、
夜だからね、
うん、舐めるような目で見ながら買ってきたこれです。
夜だから
ごめんなさい、ショ
ップ、はいはい、
じゃあ
手首切らないでね、
ハサミが渡すけど、どういうボケなんですかそれ。
やめてよその話やめて、ちょっとフラッシュバックするからやめて、
トラウマだ
、はい、
じゃあちょっと、
はい、
目を隠して眼鏡取っていただいて、
はい、
手錠とかないんすか
別料金なので
料金制なんだ
やだ真っ暗うわー、もう本当に今はもう僕ら3名は真っ暗の状態ですね。
そうですね、
はい、まあ、3人にですね、
はい、
ヘアバ、メイクとかでよく使うようなヘアバンドしてもらって、
はい、
今視覚をこう奪いました。
はい、はい、見えないです、
うん、見えないですね。ヘッドホンはしておこうか、
ヘッドホン、
しておきましょうか。
そうそう、多分そのまま耳当てても大丈夫でしょうきっと。
はい、
はいはいはい
はいはいはい、
今もう真っ暗よ、今もう何されても分からんよ、うん、もう、
はいはい、
うん、そうですね。で、どうしようかな、それで、このより集中した状態でですね、
はいはい、
まあ、皆さん喋り手なので、
はい、
この、例えばオリジンアワーとかってこう BGM がかかるじゃないですか。
かかりますね、
はいはいはい、
オリジンチャンプルもそうですね、うん、ちょっと待って、これなったら終わりだなみたいな気持ちになりますし、
はいはいはい、
あ、もう終わりかってなりますね。
こうやってなると、まあ、ちょっと元気出して今日も喋ろうみたいな形になるじゃないですか、うん、
はい、
だから、
はいはいはい、
何かテーマについて喋ってもらって、
はい、
この BGM に、
はい、
負けないように喋ってもらおうということで、例えば悲しかった話の時にこう明るい BGM をかけてもちゃんと喋りきれるかどうかとかっていうのをなんかやってみてはどうでしょうというご提案でございます。
あ、なるほど、うん、
このままその、まあ、要は明るい曲になってる時に悲しい話をずっとやり、
そうそう、だからどなたか、うん、なんか悲しい話どうですかね、プッキーさんとか
悲しい話、
このメンバーで一番悲しい、
はいはい、
今3人には分からないと思うんですけれども、
はい、
スタジオのとこガラス窓があるじゃないですか、
はい、
多分観光客の方だと思うんですけど、
マジデージ恥ずかしい、
恥ずかしい、
今もう帰っていかれたんですけど、
はいはいはい、
これは一体みたいない
や、それそうでしょうね見てる人何これってなる
し、はいはいはい、
パーソナリティみんな目隠ししてるから、
でもまあまあどうぞ喋りに集中してね。
あ、じゃあなんか 音流すんですか、じゃあ今から。
そうですね、ちょっとなので、まあ、明るい音に巻き、この聞いてる方をですね、 BGM に負けないぐらいちゃんと切ない気持ちというかこう悲しい気持ちに
は
させるようなこうトークをぜひ、
なるほど、ね、
お願いしたいんですけれども、
悲しい話を、
誰か僕いけるっていう人いますか。
悲しい話っていう、
悲しい話
レベルがね、
うん、まあだからな、あ、なんかな、まあまあ、まあ、悲しい話、
ガチ、ガチめの悲しい話です
か。 100% ガチで
、ええ、
ミーズーさんの悲しい話聞きたいわ。
うち、
うん、
ガチだよ、マジで、
あ、ガチ、
マジでガチだよ、
聞きたいっすね、
来、あ、えっ、ー、とね、
去年なんですけれども、はい、去年の忘れもしない10月1日、まあはい、その前からちょっと愛犬を飼ってたんですね。私犬を飼ってて、
はいはい、
で去年3匹いたんですけど
3匹もいたんですか。そうそう、
もっといたんだけどね、本当は、はいはいはい、3匹いたんですけれども、ちょっと調子が悪くなっちゃって、お母さんのワンちゃんの方が、
はいはい、
でそのワンちゃんが10月1日に亡くなっちゃったんですよ、
うん
うん、でなんかこっちもこっちでやっぱちょっと辛くて悲しいなってなった時に、
はい、
この子供、このお母さんワンちゃんの子供2匹がもうそれから一切ご飯もお水も食べなくなって、う
ん、はいはいはい、
そうそう、でもう一切本当にかたくなに口も開けようとしないんですよ、
はいはい、
うん、それで、まあ、その一匹が、うん、その母親が亡くなった1週間後に亡くなっちゃって、で、
はい、
そのラスト一匹もその3日後に亡くなっちゃったんですよ。
マジっすか、
やばい、俺も耐えきれんくなってきた。無理無理無理なんかこれ、
すごいな、
なんであんは耐えきれてるわよ。
いや悲しいっていうよりなんかえーって思って、
いやもう
すごいな。いや
ちょっとうち喋りながらいつもこのお話すると、
はい、
ちょっと涙ぐんでくるんだけど、
はい、
音楽の力ってすごい、ね、
笑ってるやし、本人耐えきれるかい、こんな明るい曲に
、
ペットが亡くなった話、
はい、まあまあまあ、
なんこれデパートから流れてんの、
だからさ、
マルウェイで流れそうな、
なんか、
あ
の世で喜んでる感じはしましたね
確かに、なんかあもう笑って話せるようになったんだねみたいな、
ね、
ちょっと待ってください、その母犬が
死に気になってるし、や
気になるんだ、
あの母犬が、
はい、
このなんていうんですか、その生まれたばかりなんですかね、その子犬を生まれたばかりの生後1ヶ月もしないその母親のミルクがないと生きていけないという状況でもなかったってことです
ね、
じゃなくて普通に 2,3 歳とか、
この母親がもう20年は生きてる犬で、
はいはい、あじゃあそのむこの息子
たちとは？お名前は？
お名前がサリーっていう、
サリー、
そう、サリーさん、
サリーがいて、このサリー子供はもう十何年ぐらい、結構まあでも生きてはいるんだけど、
じゃあもう、うん、もうそうなんだ、
そう、それまでもう元気だったっけ、この2匹も、
はい、
一応たまに調子崩したりとかあったけど、それでもこの、うん、なんだろう、
あ
そう、なんか元気な方で、
はいはい、
でも母親が調子崩し始めて、うん、
はい、
そしたらちょっとこの2匹もなんか静かになって、
うん
うん、
でその1週間後、1
週間後母親が亡くなった1週サリーが亡くなった1週間後に亡くなって、
母犬のサリーがこの世を去り、
はい、
あれ
あ
はあなるほどな、
ふざけてるやし、
あいやいや違う違う違う違う違う、
お笑いモンスターがいる
ファッション
モンスターファッションモンスターみたいに言わ
んけ、どうしたらいいんだろうと思ったら、すごいちゃんとどうにか
ねえすごいすごい
舵を彼は切ろうとしているんです
はいはいはい、
いやいや分析三景分析三景
お笑いの切り方もすごいですけどね、
はい、
ダジャレでいきましたからね、
うん、へえ
っていうのがあった
で、ね、でもこれ悲しい話というか、なんか親子愛というか
まあまあまあまあ、そういうのもあります、ね、
悲しかったな、今 BGM なしになったら悲しくなったけど、
ね、あ本当もう2週間
BGM あった時はちょっと
だからよ、
鼻ふんふんしちゃったもんな、
うるさかったね翔さんね
耐
えきれんかった、まあ、難しいこれ、
いやでもみーずーさんの話の後に言えんな、これもうこれマックスだな、
あごめんね、
めっちゃマックス、
明治 100% で話してしまった、ごめんなさい、
いやいやマックスってあの4人組、4人組の4人組
のグリっつったからもう
4人組 の
目隠ししてる分な、
そうそうそう、
滑舌がな、
そうそう、まずどこに あったマイクある ね、
マイクが、
これ誰が見て楽しめてるのかな今、
じゃあプーキーいきますか、
はい、
悲しい話、
まあまあ短い話っすね、
うん、BGM 貸しましょう、
はい、なんかあはいはい、
これはね、僕がね、
おいおいおいおいおいお笑いモンスターよ2発目で企画潰してくるな
あテンション違った、2
発目だから
テンション違ったかな、
この曲に対しては多分もっと悲しい話して、
そうよ
これは俺が 24歳の時の話で、
最近
まあこのなんかね書類をなんかこのバイト先に提出しないといけなくなって、でまあなんかその役所になんかそういうなんかなんていうんですかね、戸籍謄本とか、あの取らないといけなくなった時があったんですよ。でまあじゃあ取りに行こうと思ってその役所に行って、でなんかそういうなんか親とかの血のつながりみたいな、まあ戸籍謄本っていうんですかね、あんま詳しくは分かんないですけど、その取った時にその親の欄のところに、自分のまあお父さん、まあ大城邦弘っていうんですけど、大城邦弘って
言っちゃうんだ名前、
まあまあ書かれてて、でその下に大城みゆきって書かれてたんですよ。でまあ俺まああの父子家庭でお母さんを見たことがないんですよ、今まで。だから写真でもないし、どんな顔してるのかもわからん。
まあね、
でそのみゆきって感じがね、まあ、俺本名が大城勇気なんですよ、大城勇気 の、 あの、まあ、友達の友に糸編におのれ、21世紀の木糸編におのれ、で勇気なんですよ、でその母親の名前が大城、まあ、みゆき、美しくで友達の友に糸編におのれなんですよ。
すごい。
でそれでね、あの
あれデージ入り込んでるな。
お母さんなんか美しい勇気みゆき、でまあ俺は勇気、まあなんかあれですよ、あのメジャーリーガーで言ったら、ケン・グリフィージュニアみたいな、なんかあのジュニアみたいなね、
自分の子供に同じ名前つける、
そうそう同じ名前つけるみたいな、そういう母親の愛を初めて感じたってことだ。
ピーク来てるやし
もう、
わーって言うたやん、わーって小3ぐらいでも言わんわ。
俺ほ
ん
とね、この話を小説にしようかなと思ってて、
わーんって書けよ。
まああらすじで終わるんですけど、
誰が買うかや、そんな小説
っていう話っすね。
いや悲しいわ、
まあ、悲しいかこれ。
悲しいってか、まあ、愛を感じるね。
まあ、
まあ、愛を感じるんだったらなんで捨てたのって話があるわけです
。まあまあそうなんだけど、
みゆき連絡来ようや、連絡来ようや、みゆき
ラジオで伝えるなそれ。
はいはい、
事情がいろいろあるんですね。
あ、でも曲に合ってたかもしれんな今のは。
そうね、ちょっとムーディーな感じで、
びっくりしたな、みゆきって。まあ確かに俺美しいがついてんからこんなブサイクなんだろうなっていう感じあります
けど、
普通の勇気だから、ノーマル勇気だから俺。
そうかも。
まあ、じゃあ雪見にすれば後々美しいが続いてきたみたいな感じ。あ、
確かに雪見大福の CM くぐるかもな、これな。雪見にしたら
来るかや、雪見に
したら名前とのギャップ激しい。
雪見大福みたいな名前あるからこいつ言ったのも
キャスティングしようとかなるはずの。
ならんだろ
っていうね、まあ、話ですわ。
むずいなこれ。
はいはい、はい、
なるほど、ありがとうございました。
真っ暗だし目の前。
じゃあ翔くんも、
はい、
っていうかあの時間大丈夫ですか今。
うん、
大丈夫大丈夫。
あ、僕行きましょうか。
う、ね、時間感覚ももうわからない
ですよ、ね。わかんないですね。
もうわかんないですから本当に。
まだまだ今38分ですから。まだもう少し。
あ、じゃあじゃあ。
悲しい話でしょ。
はい。お願いします。
まあ。
なんかあの浮気がバレたっていう話はしていいの？
あのね。
あかね、あ、あかねちゃんに話してない、この話。
いやいや、してないから、そういう話。ないから、そもそも。浮気とか。
ああ、そっか。
いや、あの、
うるさ。
これ、あのね、
何ね、
ペットをね、
タイヤ感これ。
おばあちゃんちのさ、
あの、アザラシ。
ところでペット飼ってたわけよ。
ああ、ごめんなさい。はいはい。
ペット飼ってて。
はいはい、
で、この、猫をさ、野良猫なんだけど、おばあちゃんのお家の庭に父来てたわけ、
はい、
でこれ買おうかっつってで買ってたんですよ。で、その大きい猫が急にいなくなっちゃったんですよ、
はいはいはい、
家にずっと来てたのに、
はい、
ずっとお家に来てたのにいなくなっちゃって、あれなんでってなって、でこういうのってさ、野良猫だからわからんさ、あのいつどこで何があるかっていうのが、だから最悪それなのかなって思ってさ、で普通にしてたら、そのね1年経ってからかな、後に、
うん、
子猫が2匹来たわけよ。
はい、
子猫が2匹来て、あれってなって、猫来たな、まあ普通にその頃はもう忘れてるから、で餌あげてたら、 一番後ろからその1年前に来てた親猫がトコトコトコって歩いて帰ってきてたわけよ。
おう、
でえーってなって感動して、俺そこで、
はい、
あ、子供できてこっちに挨拶しに来てるってめっちゃ可愛いさ。したらさ、この子猫2匹いて、そっから1週間ぐらい行ったかな、お家に。
はい、
したら2匹子猫残した状態で母猫が森の方に帰ってきよったわけよ。
ほう、
でそっからね、怖いな、ちょっとちょっとこの話にこれは怖い。
しかも猫の話なのに犬の、
犬が来たからさ、
そうそうそう、
ずっとややこしいわけ。
まあまあまあ、うん、
で親猫はそっから帰ってこなかったわけよ。
うんうん、うん、
はい、
意味わかる。
うん、
まあ、要は一度は家を出て、
出て
で、まあ、子供ができ、でそれを まあ、ありがとうというか恩返しで持ってきて、
猫頼むよみたいな感じで、
う
ん
う
ん、
もう
自分は森の中に隠れてから多分、うん、
まあまあね、
死んだんじゃないか。
あ、なるほど、
っていうね。で、まあ、臭いな死に臭いな、もう俺の猫の話をやめて、これもうデイジ屈辱、
懐かしいな、
あの猫の思いを。
うん、牛小屋のなんか小さい頃牛小屋行ったっけな、懐かしい。
しかも BGM で捉えられてるじゃん、思い出が
その思い出の話ね、
ごめん、これ失敗だない
やいや、でもそば賞の話も良かったですよ。なんか牛がね一旦出てきて、
違う違う違う、牛の話じゃないわよしてたの。
え、
引っ張られてる
やし、
うんうん、
猫な、猫。
ああ、そっかそっかそっかそっか、猫か。
いろいろややこしかったけど、動物死に出て。
確かに。
ああ、まあ悲しいな、うん、それは。
いやー、難しい、これは。
うん。
うん。
これ、まあ、真っ暗な状態だからさ。
うん。
でも意外とこの、あれですね、目隠しは気にならないんですね。
気にならなかったですね。
めっちゃ気になります
よ、なります、なります。
なるか、なるか。
あ、ほんと。
うんうん。
話はちょっと入ってくるよね、ちゃんと。
あ、まあ、
目が見えてない分聞こうっていう意識が強い。
その意識は、うん、ある、うんうん、
ただ何をされてるのかっていう不安はありますけど、
うんうんうん、
あとツイキャスコメントの不安もあります
けど、
どんな来てんかなってね、
はい、大爆笑大爆笑ってしか書いてない。
あ、本ですか、よかった。
本当か、
本当か、
大爆笑大爆笑大爆笑、チンコ大爆笑、
チンコ挟むな。
いや、べっぴんさんべっぴんさん一人飛ばしてみたいな。
全く話してないのにもうこの時間に条件反射で言っちゃうんでしょうね、うん、
なるほどね、
言い過ぎだよ、怖いです、この時間に条件反射で。
いや、ちょっと水さん、目隠ししてることをいいことにちょっとチンチンをちょっと
やめて
ください、水さん、ちょっと誰も見てない、
ちゃんとあるし、
すごいな、
顔の前にあるし、
いろんなエロボケができるんだな、
やめて、
目隠ししても。
目隠しいいな。
いや、難しかった、
以上でございます。いや、
でも楽しかった
です、
はい、
ありがとうございました。じゃあ目取ってください、
挑戦企画
ください。あ、
もう目隠し終わりですか。
はい、
寂しい、
はい、
あれ見えるよ
いや、見えるよ、山本
見えるようになった、
見えるから、
やった、パパ
お前の
ちょっと待ってください、その状態でもう一回かぶってもらっていい、
お前の
なんかこの似合うな、ちょっと
なんかいいない
いね
なんか惜しいラーメン屋さんみたいな死に惜しい
惜しいラーメン、
味も惜しい、なんか、
あ、カチューシャとして一応俺風呂上がりもやってるのよ、風呂上がりも。
じゃ風呂上がりいらんだろお前これ
で、これであの化粧水とかつけてから
髪が邪魔な人がするやつだばい、はげてるから。
いや、よかった、
いいんじゃないですか、ありがとうございます、
うん、ありがとうござい
ます。はい、一旦 CM 挟みましょうか。
はい、
はい、メールの方も、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。というわけで以上挑戦企画でした、ありがとうございました。それでは一旦 CM です、どうぞ。
ビッグアンドの買い物楽しみだな。
ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグアンで買い物する人がジン持ってないだかや、だ持ってこい。
いや、本当です、ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なら、お
よい品をいつも安くビッグワン。
FM 那覇 78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が、
ね、この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
失礼。
はい、オリジンチャンブル金曜日後半戦でございます。
どうもよろしくお願いします。
かわいい、
ありがとう。
違う、かわいくない、これ
、これ
かわいい、似合うね。
いいね、これ。
うん、かわいいですよね。いそうだね、
かわいい。
あの、あげるんでお家で使ってください、
ね、マジっすか。
どうぞどうぞ。
ちゃんと使おう、俺。
お風呂上がりに使ってください。
はい、
あ、じゃあこれもらっていいんですか。
はい、どうぞ。
ヘアバンド、あ、じゃあ彼女にあげようかな。
いるわ。
同棲中の。
ありがとうございます。
お前が彼女できた時、はい、絶対話せ、彼女の話。隠すな。お前ができたら
童貞守り。
メールの方もお待ちしておりまして、メール来ております
ね。はい、来てますね。
はい、ありがとうございます。
はい、読みましょう。はい、ご本指です。星のドラゴンクエスト、今月14日、3周年の、記念福引きがあって、それのために、ジェムを貯めていたんだけど、はい、今のガチャがスタメラ武器で通常は10連だけど今回は11連。酔っ払ってるっていうのも手伝ってジャムを全部使っちゃった。そこで翔くん、はい、来月までにジャムを貯める方法を教えてください。
ジャム、
じゃということで、
ジャム、
ジ ジェムだ。
ジェム。
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 ジェムを貯める方法ね。うん、なるほど。わかりました。
翔くん、これ。
暗い部屋で一人。
え？
ぼ、
あっちから、
あっちから。
電気はつけたまま。
これは何なの、歌は今。
これは。
今のくだりの。
イエローモンキーのジャムですね。
ジャムっていう。
わかるかや。
イエローモンキーのジャムっていう。
僕は、翔がわかると思ってるから、風紀はボケてると思って
る。わから
んよ。いや、俺こいつわかってないと思ったんですけど。
わかってなくても言うのに、こいつ。
わかってないと思ってました、ちゃんと。
誰が処理するの、これ。
かぶった
し、じゃあジャムをね、は
い、もうこのツッコミの時に、うん、私おしろくまもいつもうるさいなと思いながら聞いてるんですね。
求められてるからな、これ。
大きい声出してと思って、
はい、
なので今日はですね、あのおもちゃ吹き戻しってわかります？
吹き戻し、
この、うん、5本指さんに対する気持ちの最後の方を、はい、これで表現してもらいたいなと思って
ほうほう
買ってきたんですよ。
あ、このこれピューってなってシュルシュルシュルって戻るやつですよね。
最後の方ね、うん、
小さい頃やったね、よく。
これに乗せて、
これに乗せて、
気持ちをこれに乗せても表現して、
気持ちを表現したらいいんですか、いつもの。あ、そのジャムをどうしたらいいかも教えたらいいんでしょ。
これジェムね、ジェム、
ジェムか、
ジェムね、
うん、じゃあ行きますよ。
ジェムを、あ、来月までに貯める方法を教えてって。
じゃあものすごいもう感じでいきますんで、じゃあ
はいはい、
はい、いきます。まあそうですね、そのジェムのこの貯める方法、まあ難しいとは思うんですけど、そのチェルケチェッチェッチェッ、
あれこんなあれ結構おとなしいな。
ピーって出ないんですけど。
あ、本当？
ピーって鳴るやつじゃないですか、これ。
鳴るやつじゃない。
あの、髪がすれる音しか出ない。
髪が、
もうやってみて、
ちょっと。もうちょっと強く。あ、まず、ミズさんが一回舐めてから。
いや、どっちか。あ、じゃあ、ごめん、付き合って。あ、
じゃあ、ピーって鳴らないやつ、これ。
強く。あ、そうそうそう。うん、もっと強く、もっと強く。
あ、
もっともっと。
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 もちょいもちょい。
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 もっともっと。
そのままそのまま。
行くとこまで行こう。
行くとこまで。そうそう。あの、リコーダーの中に唾が入るぐらいまで。
来たな。
リコーダーの中に唾入った時の感覚と同じように、あの、吹き込んで。
以上以上。
はい、ありがとうございます。
むずいわ、これ。
すいませんね、2連敗なんですよ。まさか、ピューとならないとは。
あの、いやいや、面白いっすよ。
試そうと思ったんだけど、ほら、試して拭くのもね、まあ、人にはいいよって嫌ですから、新品を渡したんだけど、
いや、でもよかったかもしれない。
ピューって言わない、言わないタイプのでした。
あ、いや、いいじゃないですか。
あ、
まあまあまあまあ、髪の擦れ具合でね、いい感じに伝わったんじゃないですか。
作った人もこれ、ピーなしでよく作ったな。
だからよ。なあ。
ただ伸びるだけだからな、髪が。うん、はい。アインストールせえ、そんなもん。
本当だ。
俺も全部含めてアインストールせえ。
じゃあ、続いてのメールいくぞ。
ありがとうございます。
すっとこどっこい、翔さんに、プーキーさんに、みずさん、こんにちは。
こんにちは。
お疲れ様です。お笑いカレー大好き、わらぱーです。
ああ、もういつもありがとうございます。
テーマ、金曜おりちゃんメンバーに挑戦してほしいこと。
あ、ありがとうございます。
は
い、
早口言葉、生麦、生米、生卵。うん。3人で、早口言葉をして、3人のうち誰がうまく言えるか挑戦してほしいです。
ああ、なるほどね。
では、すっとこどっこい、お二人さんに、みずさん、金曜おりちゃん放送、頑張ってねっていうことで。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いいじゃないですか、わらぱーさん。
あ、すっとこどっこいから PS でね、うん、すっとこどっこいからチケット買いますということで、う
ん、あ本当ですか。
あでもそばしょ売れてたよねチケット。
うんまあまあまあまあ、まあ、
そうだよな、うん、じゃあお別れ
で大好きさん僕そばしょから
なんで
買っていただけたらなと思います、
ね、相方じゃん。
よろしくお願いします。
手をギュッと握るよ手をギュッと握るからね。
チケットのことになったらすっごいんで彼は。
手をギュッと握るよ。
手をギュッと握られてますけども、わらばあさんよろしくお願いしますね。
はい、DM します。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
DM しますまで最後。最後ちゃんと言ったし。ガチめに。
あ、はい、じゃあ、早口言葉。
早口言葉。
はい、生
生だし、ゴムなし。
まず生だしってなんだもん。生だしって何？生じゃない出し方ってあるの？い
や、だからちょっと、それたのよ。中って言っちゃうとちょっと気持ち悪すぎるかなと思って。
生麦ね、
はい、
生麦、
ゴムなし、
生麦、生米、生卵ぐらいはさ、うん、ゴムなしまで言うなもう一回終わってんだよ。
あ、ごめんなさい、はい、あ、大丈夫じゃない。
言えるんじゃない。
言えるでしょ。
言えると思う。これは初級じゃ。
何年やってると思われてるんですか僕
は。ましては最近はやってないですけど、最近はもうやってないけど、まあ、一昔前というかな、自分たちが若手の時はしょっちゅうこの滑舌の早口言葉とか、ね、それ傾向でありましたから、うん、はい、じゃあ
間違えたらどうするかだけ、うん、じゃあ決めとくか。
警察に出頭。
重いな。
前科ある人はやばいな。
なんていうの、うん、早口言葉間違えましたっつって出頭。
前科あるやつやばいな。
一回なんか事件起こしてもらって出頭する
っていう、うん。そっから始まるんだ。
最悪だな。
じゃあ普通に言えるでしょ。
まあまあまあ、
一人一人。
はい。
行っていこうじゃ。
ポンポンポンで。
はい、
もうすぐ。
いや、はい、行きます、
うん。行きましょうか。
はい。
じゃあ水さんから。
はい、行きまーす。
行きましょう。
3回ね。
はい。
3回。はい、行きまーす。はいはい、きます、せーの。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。
あれあれあれあれあれ
言えた言えた言えた言えた。
このね、女性のさ、
言えた
噛んじゃったの時のさ、舌出すやつやめて。
うん、ごめん。
ピーって。
ごめん。
ミスした後、可愛さでちょっとフォローしてほしいでしょ。
可愛さをフォローして。
その部分あったでしょ。
失礼。
じゃあ、言えて、な、な、
生麦。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。
はい。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。
生麦、生米。
おい、何お前。
うちよりもう鮮明に噛み寄った。
お前、長渕って言おうとしたの。長渕剛好きだば、お前。鹿児島県民かお前。
長渕じゃないの。
長渕
生卵でし
ょ。
生麦生米生卵あれ生麦生米生卵。生麦生米生卵。生麦生米生卵。お
い
しい。これは簡単だから。
これも失敗だな。
いやこれ面白いんじゃない。
みんな言えてないな。
でも結構ねこれエンディングだったんだこの曲。
あ、これエンディング。新しく
今日から
今日
から、あ、今日から
サリーのテーマって
曲なんですけど話の内容的には終わらへんから。
だから毎回毎回ミートさん嫌な思いするし。
これでダジャレでしょ。これでサリーとか言ってたやつでしょ。これ
サリーだ
よね。まあサリーだからいいか。
面白いっすね。
面白かった。楽しかった。
まあ月に1回ぐらい会ってもいいんじゃない。
結構な頻度だね。
うん、月に各月1回会ってもいいぐらい。
挑戦企画
っっ。
挑戦企画自体は会ってもいいかもね。う
ん、なんかねちょっとまあ YouTube でよくやる検証企画みたいな。
はい、
なんかそう、はいはい、そういうのがね音で分かるようなやつとかなんかあったらいいなっていう。
う
ん、
今のうちですよ挑戦できるのもね。う
ん、確かに。
はい。
だからもうあこちらもじゃあメールとかで。次週来週もちょっと挑戦してほしいやつとか、うんうん、いただきましょうかね。
はい、
はい、じゃあ来週のメールテーマは、まあ、ちょろっと話したんですけど 病院にします。病院で、うん、挑戦企画とか、挑戦してほしいやつとか。
まあ、
別テーマでね。
そうそうそうそう、
はい、
別で、挑戦してほしいやつとかあれば、メールでお待ちしてますんで、
ぜひよろしく
お願いします。
お願いします。
はい。
はい、そして、明日ですね、うん、起承転結オリジンお笑いライブがございます。場所が国際通り天物館4階で、はい、会場18時半、開演19時で、チケット前売り当日ともに1500円で見れますので、僕ら3名いますからね、当日。
はい、
はい、水さんもいますね。
スタッフで入ります。
はい、音響ブースから登場しますんで、水さんもぜひ、皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで本日のお相手は、はい、
じゃあさよならの代わりにですね、はい、じゃあ翔くんと小屋水木でこう吹き戻しをね、はい、最後やって、
はい、あやってい
きましょう。じゃあプーちょっと温度取ってもらってい
い。はい、ありがとうございます。じゃあ来週もお会いしましょう。さようなら。
ウィーッ。何だこれ。